強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回はスタジオに中小企業診断士の神谷俊彦先生にお越しいただいております。神谷先生、今週からよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
神谷先生にはこれまで何度もご出演いただいているんですけれども、改めてプロフィールをご紹介したいと思います。神谷先生は大阪府出身で、大阪大学基礎工学部をご卒業後、富士フィルムさんにご勤務され、退職の後経営コンサルタントとして独立されました。現在はものづくり支援、海外展開支援、 IT 化支援でコンサルタントとしてご活躍です。それでこれまでにいくつかのご著書をご出版されておられまして、図解でわかる IoT ビジネス一番最初に読む本、図解でわかる品質管理一番最初に読む本、図解でわかる購買管理一番最初に読む本、生産管理の実務と問題解決設定ガイド等があります。それで今回は今年9月にご出版された図解でわかる RPA 一番最初に読む本をもとに、RPA についてお伺いしていきたいと思います。それで RPA っていう言葉なんですけれども、こちらは比較的新しい言葉なんですけれども、まず RPA とはどういうものかということからお教えいただければと思います。
はい、今回 RPA という本を次第に書いた本なんですけれども、まずこの本にはちょっと間に合わなかったんですけども、8月ぐらいに日経新聞で RPA という言葉の説明がありまして、新聞の記事をそのまま読むと、工場でロボットが組み立てを代行するようにパソコンを使う定型業務をソフトウェアによって自動化する。自動化の対象は取引先ウェブサイトにアクセスして大量の商品情報をファイルをダウンロードしたりといった作業をやるという、まあ、ソフトウェアの塊というふうなことなんですけども、今その文章を棒読みしただけではやっぱり本当に一から勉強する方はわからないんじゃないかなと思います。で、まずそもそも RPA というのはロボティックプロセスオートメーションという言葉の頭文字で、その今のようなソフトウェアのことを言いまして、この中でロボットという言葉をつけたっていうのがなかなか言えてみようというのか、非常にネーミングで素晴らしいところで、製造現場でいうロボットのような活動をするソフトウェアというふうに考えたらまずはいいと思いますけど、それでもよくわからないと思いますから、もう一個説明しますと、そもそも企業で仕事をされる方っていうのは、いろんな、例えば会計ソフトなら会計ソフトが動かすためにいろんなインプットをされているわけですね。伝票からインプットしたり、 Excel の表から会計ソフトにインプットしたり、そういうことを手作業でやっておられるわけですけども、それをソフトウェアが勝手にもうこのデータはここの入力、あのデータはここの入力と命令さえしとけば、それを自動的にやってくれる。人間は手作業しなくてもいい。そういうことを目指したものがこの RPA のソフトだというふうにまた考えていただければいいんじゃないかと思います。で、それを発展させて、企業の中ではいろんなシステムが、会計だなんだといろんなシステムが動いてるんですけど、そのシステムとシステムをつなぐのは全部手作業でやってます。それを自動化しようというのが RPA の一つの目的で、それによって事実いろんな企業で大幅な人員削減というか作業量の削減が出来上がって、それを聞きつけて今年あたりから非常にブームになっているというふうに考えていただいていいんじゃないかと思います。実際はもうかなり前からこういう考え方はあるんですけども、2018年になってから、本当に新年に明けてから新聞でこの RPA という言葉があちこちで使われるようになってきたというふうのが今の現状だというふうに考えていただければいいと思います。
RPA は実はなかなか目に見えないもんなんで、ペッパー君みたいな AI ロボットだったらいいんですけど、目に見えないのでちょっと RPA って何なんだろうって感じる人がいるんですけど、うん、今神谷先生おっしゃった通り、ロボットっていう言葉がなぜつくかっていうことですけど、ロボットがいるんじゃなくて、ロボットのような動きをする機能のプログラムっていう感じなので、そうですね、物理的にはプログラムの組み合わせって言いますかね、ソフトウェアツールの組み合わせっていうことなん だけれどもやってることはロボットがやってるようなことができるもんだっていうことで、まずはそれでよろしいですか？
そうですね、はい、手作業の仕事をロボットにやらせるっていうそういう感覚がやっぱりできてからこの言葉が爆発的に使われるようになったというふうに思います。だから非常に言えてみようなネーミングの付け方じゃないかなというふうに思います。
それなので RPA はじゃあ具体的に何なのかっていう部分なんですけど、私が知ってるのだと入金データの消し込みですかね、うんうん、そういったのが手作業でやってたものを RPA を使うことによって短時間でできるようになったっていう例があるというのが一つなんですけれども、はい、他に何かありますか？
よく使われる例っていうのがウェブでいろんな情報を仕入れてそれを Excel の表にまとめるっていうようなことを仕事としてよくあります。人間はサイトを開いてログインをしてで、あ、ここにデータがあるわと思ってデータをダウンロードしてそこにあるデータの中で重要なものを Excel に入れるっていうようなことをやります。もう一つ一番よく使われる例っていうのは出張旅費の精算のああいう出張費が正しいかどうかというのを調べるのにサイトを開いてチェックしますよね。あれを自動でやるっていうようなものに RPA も使われています。
ですので定型的な業務でやはり今までだとちょっと人が文字を読んだりとか認識したりとかっていう部分がセンサーとかによってさっき言った RPA でできるようになってきて、かつそれが定型業務だから人より正確で早くできるようになったっていうことですね。
そうですね。結構速さを注目される方いらっしゃいますけれども、まあ、速さは人間がやる程度と同じぐらいなんですけども、やっぱりミスしないとか横道にそれないとかということになるとやっぱり人がやるよりはずっと早く実際はその仕事が終わってしまうということのイメージでいいかと思います。とんでもなく一瞬でそれができるわけじゃないので、そこのところはちょっとよく間違えられないようにしないといけないと思います。
それで RPA は中小企業でも導入できるんでしょうか？
はい、これもよく質問されるし、これはだいぶ診断士とか皆さんの支援される方にとって本質的な話だと思いますけど、基本的に今話を聞かれて RPA ってこんなもんですよって言って聞かれて、これ大企業しか役に立たないですかね。これが中小企業に役に立たないって思われる人がいるのが僕には逆に不思議な話なので、これはむしろ役に立つか役に立たないかっていうのはこれからは知恵の話だと思います。こういう機能があるロボットがいるんだけどどう使いましょうかね中小企業ではっていう話になるんじゃないかなと思います。
中小企業でも定型業務はたくさんあるし、むしろ定型業務が多すぎるんじゃないかと私も思うんですが、はい、次に問題になってくるのはコストとそれを使いこなせるリテラシーのある人材の2つになるんじゃないかと思うんですけど、
そうですね、そこも非常によく出てくる話なんですけれども、じゃあコスト、例えば出張旅費の精算をやるロボットをじゃあいくらだったら雇いますかっていう話になると思うんですよね。今一番大手の中では安いと言われているのが、まあ、NTT のウィナクターというソフトウェアが、これが90万円で導入できるんですけど、90万円で出張旅費の精算ができるとしたら、これは費用対効果としてあるのかないのか、中小企業としては便利なのか便利じゃないかというと、まあ、これは確かに1人や2人の従業員のところにウィンアクター入れて出張旅費の精算する会社はいないとは思いますから、やっぱり100人とか200人とかといる企業になるとは思いますけれども、でもどうですかね、90万円ぐらいだったらそろそろペイしてくるんじゃないかなっていうふうに思うんで、当然コストの問題っていうのはどこにもありますけれども、今の90万円というレベルがもし相場としてあったならば、それが中小企業にとって高すぎるという選択肢もないんじゃないかなと思うんですよね。安すぎるとは思わないけども、要するに手が出ない金額ではないんじゃないかなと、まあ、これ出張旅費の精算と言いましたけれども、まあ、いろんなその先ほど六角さんが言われたように定型業務はいろいろな形であるので、企業の中ではね定型業務をやってる中で90万円だったらこれは合うんじゃないかというような仕事を探せば、それはそもそもの絶対額としてはまあ払えない額ではない、効果があるならまあやってもいいというふうに思われるんではないかなと思います。もう一つは人材の問題ですね。人材の問題はね、これはねちょっと簡単じゃないです。というのは IT 導入において、 RPA の導入が IT 導入かどうかというのもまた議論の余地があるんで、そこはまた次か次の回とかで出てきますけども。
はい、分かりました。
はい、
でも90万円だったら、まあ、例えば100人の出張する人がいた時に残業代を減らそうとか、うん、早がりを推進しようとする政策においては高くはないと思いますね。
そうでしょ、
はい、
だからよく中小企業で使えるのっていう質問は今ものすごくいろんなところでやられるし、使えませんっていうような人もいるんですけれども、常識的に考えたらこれぐらいならばまな板に乗ってくるんじゃないかなと。
わかりました。ということで時間になりましたので、この続きはまた来週お伺いしたいと思います。神谷先生、今週はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問はこの番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。